本来の自分を取り戻すもの、言葉、気づき、きっかけといったすべてを表す言葉。この配信ではロンドンでホメオパシーを学び、ホメオパスレメディ選択家として活動している私が、ホメオパシーやフラワーエッセンス、ヒーリングや波動といった自然療法のこと、また暮らしの中にあるレメディを通して自分にとっての心地よさを追求し、ありのままの自分を楽しむことにつながるような日々の気づきや情報をシェアしています。こんにちは、ホメオパスレメディ選択家の香織です。昨日は東京でもうっすらと雪が朝ね積もっていて、とっても寒かったんですが、皆さんのお住まいの地域はいかがでしたか？ね、こう来週ぐらいからね、春の陽気になってくるんでしょうかね。どうなんでしょうね。ただまあ春といえばもうすぐ卒業式シーズンですよね。私にはね子供がいないので、こう卒業式とか入学式とかそういったイベントってやっぱり意識しないと本当に意識することなくこう毎日が過ぎていくんですけれども、先日ねたまたまいつもお世話になっているアイリストさんのお子さんが、今年ね卒園するということで、他の同学年のお子さんを持つお客さんたちも集まって、いろいろとねお話をしていて、でその中でちょっと面白かったのが、面白いとか言っちゃいけないのかな、小学校で鬼ごっこをしていて、で足の遅い子がいて、でいつも鬼になるっていうことに対して、それがいじめだっていうふうに、学校にね行ってくる親御さんがいらっしゃらしくって、で、なぜかみんながその方に対して謝らなきゃいけないみたいな、なんかそんなことがあったらしくって、そういったね親御さんがいたらどうしようみたいな、やだなみたいな感じで話をしていて、なんか子供よりもね親の方がそういった新しい学校とか、クラス分けっていうのにドキドキしていてね、確かにそういう人がいたらちょっとねめんどくさいなってね、端から聞いていても思ってしまうんですけれども、ただどうなんでしょう。昔からそういった、過干渉なね、保護者の方っていたと思うんですけれども、今はやっぱり情報がありすぎるっていうのも、あるんじゃないかな、なんか余計な心配が増えているんじゃないかなっていうふうに感じることも多いんですよね。で、これってホメオパスとしてお悩みをね伺っている時も同じように感じることが実はあって、例えばこう、何でしょう、こう健康意識がすごく高くって、でいろいろとね情報を調べていくうちにいろんなことに過敏になってしまって、逆にこう、健康のためにと思って調べているのに、なんか逆に不安になったり具合が悪くなったりしていくっていう方を、よくお見受けするんですよね。MSS ってご存知ですか？なんか MSS みたいだなっていうふうに思ったんですが、MSS ってこうメディカルスチューデントシンドロームの略で、こう病気の勉強をしている学生さんがその勉強をしている病気に自分がなってるんじゃないかな。で逆にこう自分の健康に不安を覚えてしまうっていう症状っていうんですかね、もので、ホメオパシーの勉強をしている時もそういうことってよくあるよっていうふうに言われていて、で私自身も実際ね体験したことがあるんですけれども、特に感受性が強い方とか影響を受けやすいタイプの方、妄想力とか想像力が強い傾向があるっていう方はちょっとね気をつけた方がいいんじゃないかな。こう情報を探しすぎたり調べすぎたり、自分の健康っ っていうところに意識を向けすぎると、不安がねやっぱり膨らむだけで逆効果になってしまうこともねあるかもしれないんですよね。で、まあ、どれだけね情報を探しても、ね、自分でいろいろと分析してみてもこれが正解っていうものがあるわけではないので、ね、きっと調べれば調べるほど不安になってきたり、ね、実際に疑似体験じゃないですけどこう、ね、具合が悪く、なってくることもあって、で、まあ、そういったね不安が大きくなったり具合が悪くなってきたなって感じたら、まあ、そういった情報っていうものから一旦離れてこう自分の心とか感覚の方にね意識を向けてみたりとか、自分がこうなんだろうキュンキュンって今時言うのか分かんないんですけど、なんだろうこうねなんだろう心ときめくような、なんかそんな好きなこととかね、まあ、気持ちとか直感に素直に生きることを楽しむ方向に目を向けた方が、まあ、健康になるというか健全かななんていうふうに私は思います。そのためにも、まあ、先生術でもね何でもいいんですけれども、自分の持って生まれた傾向を知って、まあ、自分の、ね、持っている資質っていうものを確認してね、それを生かして自分が輝く場所で生きていくことってやっぱり大切だなってね、まあ、星読みモニターセッションでいろんな方のホロスコープを見させていただいていくうちにね、ますますなんかそうだなっていうふうに思うように、なってきました。ただ、まあ、ホロスコープだったりね占いっていったこともうそうなんですけれども、そういったところでね得られる情報もやっぱり、正解を求めるものではなくって、あとは不安になるものでもなくって、未来をよりね明るくしていくために活用していくっていうのが、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに私は思っています。さて3月10日日曜日は魚座の新月ですよね。で、まあ、さっきもね卒業のシーズンですねなんていうお話をさせていただいたんですが、ね、卒業式っていったような別れがあって、で、ね、新たな出会いの季節を迎えるっていったように、まあ、この、まあ、魚座の新月も新しい景色を見るために今までの何かを終わらせる、まあ、そんなねタイミングでもあるような気がしているんですね、でもやっぱりこうね今まで慣れ親しんできたこう環境だったり考え方を終わらせるって抵抗がある方も多いんじゃないかな、ただ例えば最近自分の信じているものとか信じてきたことだったり自分の考え方とか感覚とは真反対のことを伝えてくる人がいたとしたら、もしかしたらそれってこう自分の中で大切にするものをよりこう明確にするためのこうなんかこう自分の気づきにつながるレメディーのようなものかもしれなくって、なのでこう理屈とか今までの自分の常識で、まあ、そのこととかその人について考えるのではなくって、自分はどう感じるのかとかどうしたいのかな何を信じたいのかな、まあ、そんなところにフォーカスをしてみると結構新しい扉が開いて新しい景色が見られるかもしれないんじゃないかなって、まあ、そんなこと言われてもなかなか変えられないっていう方はフラワーエッセンスとかそういった力を借りてみるっていうのもいいかもしれないですね。まあ、特に例えばこうバッチフラワーエッセンスのチェスナットバットっていうのも抜け出せないパターンから抜け出すサポートになってくれるエッセンスなので、まあ、それもね結構おすすめですね。はい、今日は情報から心配を増やさないようにすることも大切というお話と、 10日に迎える魚座新月について少しだけお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。今週もお疲れ様でした。良い週末をお過ごしくださいね。それではまた。